もしもし、テレフォン人生相談です。
お願いします。
今日はどのようなご相談ですか？
母との関係なんですけど、
お母さんとの関係ですね、はい。お年を教えていただけますか？
はい、私43です。
ご家族は？
はい、今一緒に住んでるのは主人と子供6歳の子女の子と。
ご主人様おいくつですか？
52、4ぐらいかな。
54ぐらいで。じゃあ今3人家族で。
はい、そうです。
はい。で、お母様との関係ということですけれども、はい、ご自分の実のお母様のことですか？
はい、そうです。う
ん、ちなみに今お仕事されてらっしゃいますの？
私はしてないです。
私はしてない。はい、わかりました。はい、じゃあそのお母さんは離れて住んでらっしゃる？
そうですね、うん、同じ県内なんですけど、うん、電車とバス使って50分ぐらいのところに引っ越ししたみたいなんですけど、
引っ越ししたみたい。
どこに行ったのかは知らないんですよ。50分ぐらいかかるっていうのは言ってました。
あ、そう。住所はご存じないってことですか？
はい。
うん。お父さんは？
うちの父は私が幼稚園の時に離婚して。
離婚して、はいはい。
はい。その後はもう亡くなって死にました。
それで、どんな問題なんですか？
母74ぐらいなんですけど、はい、なんかちょっと恥ずかしいんですけど、また新しいところの彼氏に、のところに引っ越しして、引っ越しする前は家の近くをこう結構うろちょろできるような商店街が結構あったんで、歩きながらからから小判のついて歩くやつとかあったら便利だなって、まあうちの孫の、娘の前で言ったらしくて、うちの娘がじゃあおばあちゃんそれ買ってあげるって言って自分のお小遣いから買うっていうので、
6歳が
、はい。で自分のお小遣いから買えるかなって言って、うん、あ、じゃあ買ってあげたらって言って、来月ばあちゃん誕生日やからって言って、うん、で、まあ誕生日になったらもう新たに引っ越ししたんですね、その新しい彼氏のところに。
うん、
まあ今は商店街が近くにないらしくて、うん、もうカラカラはいいわ、ブランドのバッグが欲しいと今度言い出したんですよ。
うん、
いやいやいや、そうじゃなくて、うちの子供が、まあ、娘が買うって言ってる、その行為に言ってるものやから、そのブランドバッグとかそんなんとんでもないよっていうので、うん、まあ、イライラしながら、
うん、
っていうことが話してても、だからなんせイライラすることが多いんですよ。そういうちょっとしたことで。で、前の彼氏の時も、前の彼氏と別れる際、前の彼氏が今まで、まあ、10年ぐらい付き合ってた彼氏なんですけど、家賃と光熱費とか、まあ、それなりのマンションを過ごしてもらって払ってくれてたのに、最後まあ、引っ越しするっていう1ヶ月前後の時ぐらいに、その彼がコロナになっちゃって、でお母さんの人生狂わされるわ、どうしようって言ってすごい、まあ、恨んではったんですよ。その、でも今までようしてくれて、で年下の彼氏やったんですね。60いくつやったと思うんですけど、もうそんなんがよう、そんな70近いババアにようしてくれたやんって思いながら、私の中ではね、そんな綺麗でもないのに、ご飯も作らないから、朝ご飯さえ作ったことのない人なので、純母がよう、そんな気してくれた方ちゃんかっていう話で、で最後コロナになったからって、もうバイバイ、新しい会社とこ行くからバイバイって言っても、コロナになったら表寝れないから、お菓子その人の好きだよ、まあパンでも何でもいいんですけど、好きなものを一つぐらいの玄関にかけといてあげたらって言って、こう、会えないとしてもね。でも、そんな、でも私の人生、これはされるとかやってんで、とか言ってる話なので、まあ、またそれでもちょっと私の中でイライラしてきて、なので、今後、こういう母なんですけど、どういうふうにやっていったらいいのか、それかも、付き合わなくてい
いのか、
なんかでも私の中でやっぱ母やし、まあ、いつかあと10年、20年したらもう、親いないはずじゃないですか。
そりゃそうですね。
そういう風になったらやっぱ後悔するのかなと思ったり。
お母さん究極の自由人ですもんね。
今まで彼氏も何回も変わってて、
またお小遣いでおばあちゃんにカラカラを買ってあげようっていう娘さんは、まあよくお育てになりましたねっていう感じで、ね、お孫さんからの申し出もブランドのバッグがいいというふうに言い出すという自由度ですからね。
良くないなと思って。
まあそれは、ね、娘さんと二人で面白がっちゃうしかないような気もしますけど、とりあえず今はその金銭的なサポートとかをされてないんですか？
そうですね、今の彼氏は私にしよう、こんな人がいてて来月引っ越ししようとする思ってるねんって言った時は、お金のある人やしみたいな感じで言わ、そういう説明の仕方をしたから大丈夫、なんかよくわかんないですけど、
大丈夫そうではある
って言ってるけど、あ、そうなんって言って、そのまま私それ以上は聞かなかったんですけど、まあ、
そうですね、それもいつまで続くかわからないからね。
そう
お母様74ということはおっしゃる通り、もうそう遠くない時に、まあ、病気だ介護だっていうふうになっていくと思いますから。
それはちょっと見れないので、見る気はないですね。
見る気はない。 そうですか。
ないですね。ちょっと
いいんですよ。全然それはいい、どっちでもいいんですけど、うん。ただその、お母さんが病気だ、介護だってなった時に、見る気がないっていうことを前提に、どうするかを考えないといけないですからね、今の時点からね。
あ、そうですね。
このままずっと言ってったら、来ますからね、多分。
経緯で来たね。ないって言っても、またそうなったら見て、そう。見てるんかな、まあね、お金ぐらい、まあ、私が見るっていうことはもう無理なんですけど。うん、
まあ、じゃあそのあたりも合わせて、どう付き合っていっていいかっていうことね、先生に聞いてみましょう、はい。今日お答えいただきますのは、弁護士の大迫恵美子先生です。
あれですね、元気なお母さんで。
そうですね、なんか、元気というか、いいように言えばですけど。
まあ、これまでもね、時々彼氏が交代して、はい、それでもまあ、そこそこお付き合いになってきたんでしょ？
お金欲しいときは、すごい、下手に出て私をイライラさせないような感じの会話になるので、もう知らないなっていうことで、あげてたんですけど。
あなたは、ご兄弟はいらっしゃるんですか？
はい、兄がいます。
あ、まあね、娘さんは話しやすいし、で、近くにいればやっぱり娘さんに連絡取ってきますよね。
そうですね。で、言いやすいんやと思います。お兄は、サラリーマンで固定給なんですけど、うち、まあまあ、ちょっと収入が、多少ちょっと余裕があるところがあったので、余計それで、いいやろ、いいやろ、みたいな感じで言ってくるんだと思います、簡単に。そんなないんですよ、
まあ、
余裕は。
まあ、そうは言ってもね、頼りに、はい、してるんだろうと思いますよ、娘さんはね。大体、親にイライラさせられるっていうのはね、
はい、
別にそんな珍しいことじゃないですよ。どこのうちでもそんな話は出てきますよね。
程度の問題というか、なんだろう、ちょっと、多少の喧嘩とか、よくうちも喧嘩するよとはって聞く、友達のね、ところとかも聞くけど、なんか私のところはすごいもう、普通じゃない喧嘩やなっていう、ののしり合うような感じになってしまうので。
娘と母親ってののしり合ってますよ、みんな。
ああ、そうですか。
そのために娘っているような気がする。もう、ずけずけと、向こうも言うし、娘に言われると、自分としてはね、ああ、自分も母親に言ったなっていうことを思い出すっていう感じですけど。
そうなんですかね、だから母のことをすごいちょっと軽視してしまうというか、娘とか子供ができたら、やっぱり母親の見る目が変わるとかってよくこう言うじゃないですか。はい、まあ、たまに聞くんですけど、いいように。はい、でも、余計に軽視してしまうんですよ。
もちろんね、親子がこうでなくちゃいけないとか、こうするべきだっていうようなことを言われても、はい、親子っていうものはそれぞれね、人それぞれなわけですから、
はい、
人それぞれの組み合わせが、まあ、すごい何億通りもある中でね、
はい、
こうあるべきだとか、こうしたらいいとか言ってもしょうがないので、
はい、
で、まあ、74歳でまだね、お元気で、はい、その、はい、行方も、語らず、彼氏のところへ移って歩くようなお母さんですからね、
はい、
今、介護のことなんか心配する必要ないわけで、
はい。
で、まあ、喧嘩したりね、もうちょっとめんどくさくなったら、それはまあ連絡取らなくてもいいんですよ。向こうがそんな住んでるところも明かしてこないのに、あなたが一生懸命探し出してね、連絡取る必要なんかないし、
はい。
で、必要ないから向こうも連絡してこないんですから。
そうですね。まあ、お金に困ってないのもあるんだと思うんですけど。
まあ、それはそうかもしれないけど、まあ、あんまりお金のことを言ってもね、お金だけではないので、だから。
いやいや、だけなんですよ、本当に。
真正面から見えるのはお金のことかもしれないけど、お金のついでに娘も話をしたいし、
その。孫にもって思ってるのかもしれないんですけど、うちね、お父さんもいなくて、主人の方の両親もいないので、おばあさんというのがうちの母だけなので、いい思い出というかね、まあ、こんな人もおったよって大きくなって、あ、おったなって思い出してほしいなと思うんですけど、その交流はちょっと難しくなってきたなと思って。
いや、まあ、それでね、あなたがそのしばらくね、はい、もう連絡取らないって、それはそれでもしょうがないと思いますよ。で、今の状態だとお母さんは別にね、あなたと連絡取らないと死んでしまうっていう状態でもないんですから、それはその冷却期間を置いたってね、はい、例えばまあ10年間ぐらい全く連絡取らなかったとしても、
はい、
10年後に会った時にはもう全然娘と親ですからね、
はい、
もう昨日と続きみたいに普通に喋るんですよ。 そんなね、友達同士とかじゃないので、全然空白期間なんかないような感じでね、続いて、しばらく会ってないから少しは反省していい人になったかと思ったら、もう続きみたいにまたはわがまま勝手なこと言われちゃうっていうのがね、それがまあ親子の関係ですよ。で、あなたはね、はい、うちは見られないとか、私はできないけどねって、さっきから10年後ぐらいのね、親御さんのその介護状態についておっしゃってますけど、もう実際にそうなった時には、もう今の考えとかね、計画とか予定とか、全く意味ないですよ。例えば私は長期的になんてそんな引き取れませんよって、それは言うのは簡単だけど、今倒れてますからね、病院から連れ出してくださいって言われた時に、さてどこへ置く、しょうがないうちのね、応接間に寝かしとくかみたいなことになりかねないんですから。そんなね、将来をね、いろいろ今の若いあなたの、43歳のあなたがね、こういうふうにするから私はなんて言ったってね、現実はそんなもんじゃないの。
でもそれこそね、今一緒に住んでる彼氏とかがもう逆に見るかもしれないし、見られるかもしれないっていう風になっていくのかなと思ったりもしてるんですけど、
そんなね、年寄りのね、明日なんて何の計画も立ちません。10年も一緒にいた彼氏とだって別れちゃったんだし、
はい、
今の彼氏とだっていつまで続くのかもわからないし、それに
これが幸いと思うんですけどね、もう年も年です
し。いや、そんなね、最後とかなんとか言ったってしょうがないんですよ、もう。神様のみが分かっていることであって、本人の意思だけで決められることじゃなくなってるんですよ。だからあなたもそれは、もちろんね、そんな、全然どういう弾みか、お母さんの介護なんかしないで済むかもしれませんけど、それはしない、絶対しないぞなんて言ってたってそうならないですから。もうその時その時のもう目の前のことをやっていくしかなくなっちゃうの。
そうですね。
だから、そういうこともあり得るっていうことも考えてね。
はい。
もう一生顔見ないなんて言ったってしょうがないし、それからあんまりこんな おばあさんをね、うちの娘に見せるのはどう、教育上どうかなんて考えてもしょうがないしね。で、娘さんはね、はい、そういういろんな人間を見てね、
はい、
豊かな人間になってくるんですよ。昔はね、嫁姑同居で、冷たい戦争とかいろいろあったらしいですけど、そういう中でもね、孫の子供はね、そのおばあちゃんに猫可愛がりされたり、その母親にね、可愛がられたりと、うまいことこう見てね、母親に叱られたらおばあちゃんのところ行って、おばあちゃんに怒られたら母親のところ行ってね。
そうやって欲しかったんですけどね、
そうやってね、豊かな人間関係を学んで、応用して生きていくんですよ、人間は。
いや、でもそうはあってほしかったんですけど、こう、ね、一個一個するような、もう余裕がないというか、精神的に、母の方は、うちのおばあちゃんの方は。
一個一個だけじゃないんです、うん、人間関係ってね。意地悪とかね、その喧嘩してるのとか、そういうのも見て、人間関係っていうのは知っていくわけですから、必ずしもね、そういうことは不幸じゃないんですよ。まあ、母親と縁を切ることなんて誰にもできませんから、まあ今はもううるさいから売っちゃっとくとかね、元気でやってんならほっとくわでもいいんですけど、まあそう言ったってね、またどっかでまた会わなきゃいけなくなった時には、もう娘と母親の縁は切れないということをはーっと思いながら思い知って、その時その時
昔虐待されてたので、それでもやっぱり子供って母を許すというか、そうなんやなと思って、
許すっていうこととは違いますよ。半ば嫌っていても縁が切れないみたいな感じかな。それは普通ですよ。みんなそうだと思う。そしてね、あなたのお子さんは、私のおばあちゃんってすごい変わった人でねってね、
うん、
そういうことが財産ですよ。
あ、そうですね。それはそれでね。
先生のお話ね、ご参考になさってください。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼いたします。はい、
失礼します。